私たちクリスチャンが、日常生活の中で心がけることは、日々主を愛し御言葉に聞き従って歩む生き方です。十字架によってイエス様によって贖われたことに感謝し、神のために加えられたことを喜び、全生涯を通じて証の生活をしていくことが大切なわけです。そこには私たちの気持ちが猶予されるなどの余地はありません。何にもしなくても神様は私を愛してくれるから、そういったご都合主義に陥ってはなりません。むしろ御言葉を心に留め、また見えるところに御言葉を置き、語られたことの一つ一つを聞いて行う信仰がそれぞれに問われているわけです。さらに語られた一つ一つの言葉を、自分のものだけにするのではなく、子供たちにもよく教え込みなさいと聖書は命じています。これ申命記には特にその特徴があるのですが、家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これらを彼らに語りなさいという命令は、単にイスラエル社会だけのものではないはずです。近頃は宗教2世に対する親の信仰の強要が問題になっていることを皆さんもご存知の通りです。そのためクリスチャンの中にも個人の自由を謳い、子供たちへ御言葉を積極的に語らないという動きがあります。個人の自由、個人が選ぶようになってから語ればいい。実の子供であっても信仰を選ぶ権利が守られるべきだという世間の強い意見に教会は防戦一方です。子育て真っ盛りの私たち家族にとってもこの問題は切実の問題として受け取り、果たしてこれが信仰の強要なのか、それとも私たちが受け取ったこの大事な宝をしっかりと受け継がせなくてよいのだろうか、毎日そのように自問自答しています。個人の判断、今は特に多様化する社会、個人の判断が非常に大事。子供であってもその個人を大事にし、彼らの判断に任せるべきだという風潮は、それによって語ることすら諦めてしまった人も多いです。もう今更御言葉を語ったところで、聖書の話をしたところで、家族は聞いてくれない、彼らにも彼らの自由があるからと語ることすら諦めてしまった人、とても多いと思います。信仰継承の問題、よく信仰継承と言われるんですけれども、この問題をもう一度しっかりと考えるべきなのではないかと改めて思わされます。エジプトを脱出して早くも40年、新明記というのが、エジプトを脱出してですね、荒野での生活をした40年後に、もう前方にはですね、約束の地カナンが広がるモアブ人の平野で モーセは人々に語り始める。これが新命記の特徴です。目の前には緑豊かな肥沃な土地カナン。彼らの心は浮き足立ち、期待感が高まっています。ああ、ついにこの土地に来ることができた。神様が与えると言われていたこの土地を自分たちが受け継ぐ、受け取る時が来た。そんな中、モーセは、その前に、カナンに入ることはできないって神様が告げられるんですけれども、そういう意味では遺言を込めてこの新命記を語るわけです。でこのモーセが語る人々は単にずっと今までエジプトから歩き続けた人ではなく、この40年間のうちに生まれた若い世代、エジプトでの苦労を直接知らないイスラエルの2世たちに語るんです。エジプトを脱出して間もなく、そういう意味では生きている時からずっとそうですけれども、親世代に語られた神様の律法、この神様の律法をもう一度若い世代に語っているというのが新命記の特徴です。進学校に行く前にね、私分からなかったんですけど、新命ってこのもう一度語るという意味があるみたいです。だから主はもう一度この若い世代に律法を語られた。6章の一節には、私たちの神様が教えようと命じた命令であること、そしてそれらを行うようにと目的が記されています。少し誤解されていることでありますが、神様の御言葉は、私たちの目標、守っても守らなくても良いものではありません。確かに救いの問題、救いの問題に関しては神様の恵みにより、イエス様の贖いによって救われる、そして私たちの口で告白し信仰によって救われるということは確かです。では御言葉を守ることの意義は何か。それは、平たい言い方かもしれませんけれども、御言葉を守る者は幸せになり、死と蜜の流れるうちで大いに増えるだろうと聖書は言っている。この死と蜜の流れるところというのはこれカナンの地ですけれども、祝福されるということを聖書は私たちに語っているわけです。イスラエル社会への約束と命令、それはただ単にこの時代のイスラエル社会の人たちだけにとどまることではなく、今の私たちにも受け継がれていることでありますから、生涯心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、誠の神様である主を愛さなければなりません。もっとも生きているうちにはいろいろなことがあります。家族との別れ、死別、病気、人生におけるさまざまな出来事、それらのことを通して私たちは信仰が育まれます。教会に来て洗礼を受ける、その際には生ける誠の神を信じると誓い、キリストのしもべとして生きることを誓い、証の生活をすることを志します。もう その言葉忘れてしまったかもしれませんけれども、そのようにして皆様方も神様の前で誓いを立てたはずであります。しかししばらくするとその決意も忘れ、緩慢な信仰生活を繰り返してしまうものです。だって人間だもの、弱いから。私は弱いクリスチャンだから、神様の御言葉はあまりにもかけ離れていて私にはできません。神様を愛するということもわからない。ただただ神様の恵みを、上から降ってくる恵みを欲するだけの関係になっていないでしょうか。このモーセの時代のイスラエルの人々もそうでした。私たちが傍目から見ればそれはすごい奇跡の毎日です。毎朝天幕の外にはマナが降り、夕暮れには大量のうずらが飛んでくる奇跡を見る、まあ、このことも客観的に見ればものすごいことです。40年間それが欠かさず行われてきた。モーセが岩に命じる、岩に叩いた時にそこからが水が流れ、昼は雲の柱、夜は火の柱が彼らを先導する奇跡もその目で見ていました。確かにそうした奇跡は見ていたのですけれども、彼らは神様をよく理解していなかったのです。語られた言葉を心に留めることもせず、それを守り行うこともせず、現実の苦しさを訴えるばかりで感謝もしませんでした。だから一世代目のイスラエル人は約束の地にたどり着けず、皆途中で行き去ってしまいます。せっかく奴隷生活を終えて、ああやっと自分たちは解放される、400年間の今までの奴隷生活のが全て解放されて、これから新しい土地で生活が始まる、そのような思いで旅を始めたのに、エジプトを脱出できたのに、あの海を2つに分かれた時のあのシーン、十回の有名なシーンで皆さんもご存知だと思いますけれども、あの時のそのイスラエルの人たちの心情、ああ私たちの後ろには本当にイスラエルの神がおられる、どれだけ心強いことだったでしょうね。でもせっかく奴隷生活を終えてエジプトを脱出できたのに、皆途中で行き絶えてしまう、この結末ではあまりにも悲惨すぎます。もちろんこれはモーセの時代に起こった契約の民イスラエルのことです。そこに至るまでいろんな逸脱がありました。民数記の中にたくさん書かれています。でもこれモーセの時代に起こったことだからと今の私たちと全く関係ないとは言い切れない出来事なわけです。主の恵みは毎日注がれ、主の奇跡をいつもは絶えず見ることができながらも、感謝をすることよりも現実の苦しさばかりを訴える。でもそういう姿を実は見届けてきた、見続けてきた若い世代がいたんです。それが荒野で、荒野で産声を上げた二世たちなわけですよね。この40年間の間に荒野を旅する中で生まれたイスラエルの二世たち、彼らはよく考えてみれば自分たちの親の最後を見届け葬ってきたわけです。 それだけに強い意志を持って御言葉を守ることを子供たちによく教え込んだと思います。このようにしてイスラエルは御言葉を守ることを大事にしてきました。家で座っている時も道を歩く時も子供たちに御言葉を語り、寝る時も起きる時もこの言葉を、神様の教えを守ることの大切さを語りました。自分の言葉で。そればかりか、いつも見えるところに御言葉を置き、自分の手に結びつけたり、記章として額の上に置いたり、この辺でしょうかね。あるいは家の戸口の柱と門に書き記しました。まだ聖書もない、そして文字も普及していない時代のことなわけです。私たちがこの持っている聖書を、まあ口伝で伝えられたってよく私たちは学ぶんですけれども、すごいですよね。どれだけこの昔の古い人たちがですね、この神様に言われた言葉をしっかりとこう心に記憶していたかということを思うんです。字もない時代だから一生懸命この印として残し、心の中に記憶して蓄えていた。一生懸命に御言葉を記憶し、それだけじゃなくそれを子供たちに伝えたんです。これが家庭教育であり信仰教育でありました。家長制度、家長の強いそのような、時代の中で、親は子供たちに御言葉を教え、信仰共同体を生きる法律や秩序について細かく教えました。子供たちは親の教えを受け取り、また親の後ろ姿から信仰者としての生き方を学びました。しかし次第に親から子への家庭教育、信仰教育は失われてきます。教育の現場は教育機関に移り、その国に益をもたらす人材を育成することに向けられてきます。神様が教えようといった律法の言葉、聖書の言葉を教えることよりも、むしろ今の社会を生きるための必要な能力、あるいは育成が社会の中でのスタンダードになっている。誠の神が世界を創造したという聖書の教え、まあ、私たちが一番で最初に覚えることですよね。神様がこの世界を創造された、その聖書の教えとは異なる生物の進化論を教え、都合の悪い歴史の修正を繰り返し、そして神様に仕えるのではなく社会に貢献する人材を作る教育をしています。絶対的な神様の恵みが教会以外で語られることはありません。子供たちが世俗の文化にいとも簡単に汚染されている現状を大変憂いているわけです。果たしてこのままでいいのでしょうか。教会には今 現在子育て中の人もいれば、もうすでに子育てが終えられた方々もいます。まだまた子供がいないという方も現実におられます。しかし子供たちへの信仰教育は教会共同体の役割です。信教の自由、信仰の選択の自由、そのように言われている世相には世相に逆行し、これは教会の役割であるということを始始早々にわたって語り続かなければなりません。たとえ他の家の子供であっても、うちの子ではないからというふうになるのではなく、しっかりと御言葉を教え、聞き従う信仰をみんなで育てなくてはなりません。小さい頃、私が生まれ育った教会ではそのような雰囲気が特にとてもありました。戦時中を生き残ってた先輩たちもまだ当時は多くおりましたから、まあ礼拝に来る姿勢でですね、かなり厳しく子供の頃に怒られたりするので、礼拝中に騒いでいたりですね、その手すりにですね滑って降りたりとか、そういういたずらをするとですね、よく怒られたことを今でも思い出します。でもそういうことのやり取り一つ一つを通して、改めて神様に従うということ、神様を礼拝することの意義を教えてくれたのだなということを改めて感謝しています。口うるさいおじいちゃんがいる、感謝なことですよ。今ではなかなかそういう姿が見られなくなってしまいました。でもこの信仰教育を本当にやめてしまってよいのでしょうか。それは私たちの課題と持つべきです。また家族の救いを祈っている人もとても多いと思います。これは子供だけに限らず、ご主人や奥さん、それから子供たちの孫、本当に家族の救い、あるいは兄弟、ご両親、年を取ったご両親、その救いを祈っている人も多いと思います。どうしたら救いが伝わるんだろうか、どのようにしたら本当に信仰を受け入れてくれるんだろうか。方法論は何もありません。煙たがられても御言葉の真実と確かさを伝えていかなければ、どうやって彼らを信仰に導くことができるでしょうか。結論は、私たちのなすべきこととは、日々主を愛し御言葉に聞き従って歩むことです。はっきり言います、御言葉に聞き従って生きるクリスチャンは本当に祝福されています。そしてそれらを子供たちによく教え込むことです。嫌がられても煙たがられても、この信じている教えをしっかりと教え込むこと、亡くなった祖母が、91で亡くなったんですけれども、本当に、残念に後悔していたことはですね、70になるまでなかなか教会はずっと行ってたんですけれども、70になるまで働きをしていたので、なかなかそれまでですね、家族の救いを真面目に考えなかった。その後引退して20年間、一生懸命教会を守り、教会礼拝や祈祷会を守りながら、家族の救いのために祈りていたんですけれども、なかなか自分の思った通りですね、家族がみんなが救われないということをぼやいておりましたけれども、子供たちによく 教え込む生き方は今でも私たちの脳裏に映っています。土曜日によく祖母の家に泊まって、まあ、聖書を読んでもらったことを今でも覚えておりますが、そういう姿がしっかりと心の中に残されていることは感謝なことです。教会では子どもたちのために陰ながら祈る人たちも多くいます。北教会においても修法の中に書かれ、あるいはその教会ニュースの中を通して子どもたちの、受験のため、救いのため、そして信仰生活のために祈られる方も多くおられます。御言葉をしっかりと教え込み、正しい判断ができるように促すこともまた必要なことです。そして裏表のない信仰の生き方を絶えず子どもたちに見せることも大事です。大人は二面性がある、本音と建前を使い分けている、そのように子どもに悟られることのないよう、裏表のない信仰者の生き方を常に心がけることが大事です。自分の弱さを言い訳にせず、主の前にへり下って罪を悔い改めることです。そうした積み重ねが信仰の継承につながります。聖書は私たちに対して、今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留め、これをあなたの子供たちによく教え込みなさいと語られました。私たちの弱さも全て知っておられている主の前に自分を深く顧み、信仰を持って悔い改め、そしてこれからの道を歩んでまいりましょう。今現在目の前に置かれている一つ一つのできることから始めてみようではありませんか。お祈りいたします。父なる神様、子供たちへの訓戒と題して御言葉を語りました。今日信仰教育の問題はとても重要な問題であります。昔から語られていたことではありますけれども、この自分たちの信仰を本当に次の世代に伝える働きが本当に大事なことです。もちろん聖書の知識を蓄えることも大事なことでありますが、それ以上になぜ神を信じるのかという意義が本当に子どもたちに伝えられなければ、継承されなければ信仰は育ちません。神様、今信じている私たちの信仰が本当に次の世代に問われているのだろうと思います。私たちは自分のことよりも他の人のこと、今まだ救われていない現実の未信者のことに心を配りますか。肝心の自分自身の信仰に関してはどうかもう一度再び見直し、しっかりとあなたを愛し、あなたの言われたことを守りを行う忠実なクリスチャンへと成長させてくださいますよう心からお願いいたします。またその素晴らしいこの教えを本当に家族に述べ伝えることができるようにどうぞ導いてください。限られている時間の中で言葉を持って伝えることの難しさを覚えます。もしかしたら生きているうちにはそれが現実に起こらないかもしれない。でもどうか主よ、あなたの御業が本当に起こされ、家族の一人一人が救われていくようにお導きくださいますよう心からお願いをいたします。また私たちも 簡単に諦めてしまうのではなく、全能なる神様を信じて、これからもしっかりと祈り続けていくことができるようにどうぞお導きください。また若い世代のクリスチャンたち、この教会の中にも少なからずおりますが、どうぞ彼らの歩みの上にはあなたの豊かな顧みがありますようお願いをいたします。いろいろ感じること、そして自分たちの目の前に置かれている現実の壁、さまざまなものが目の前にそびえ立っておりますが、信仰を持って歩んでいくときに祝福されるというこの原則をしっかりと覚えていくことができるようどうぞ導きを与えてください。困難の中におられる兄弟姉妹の方々もおられます。会社の中、世間体の中、さまざまな中にあって信仰の、持つことの難しさを感じている方々もおられるでしょう。また健康上の理由にして礼拝に集うことができない、オンラインで礼拝に出られている方々もおられると思います。どうか神様、あなたの御言葉を主体求める人々が本当に祝福された歩みをすることができるようにお導きくださいますようお願いをいたします。この祈りを尊きイエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。